で、平成、13年度で昨年度学生の反応ですけれども、まあ、1年生を担当してたので、関数の総復習の場面で、これを全員に対応して利用させました。そうすると、まあ、面白い、それから理解が深められる、あるいは前より分かるようになった、数学が前より面白くなったということで、まあ、批判的な意見は極めて少数でした。で、これは、平成12年度2年生の場合です。この年はあの6月の下旬あたりから翌年の2月下旬まで貸し出したんですけども、2クラスに貸し出しました。で、3回にわたって同じアンケートで調査しました。そうすると時期を追うごとに理解が深まるという割合が増えているということがわかります。で、さらにこれを成績別に見てみますと、いわゆる上位の学生、成績上位の学生はこう理論的なことへの関心が高まったというふうに答えています。まあ、それはできるだけ、先ほどの X 分の3になり、定積分のところのように、いろんな教師が今まで、黒板で一方的に説明してきた部分を学生自身にこう気づかせるような方向で、この電卓を使ってきたということから来ているかと思います。で、さらに、これは昨年度の1年生ですが、数学が前より分かるようになったと、そう答えているのが成績が平均以下の学生の方ほど多いということが分かるかと思います。で、これがあの、使用頻度をちょっと調べたんですが、昨年度の1年生で、この電卓をどの程度使ったかと、いわゆるこう授業の時しか使わなかったというのと、あるいは家でも使ったと、できるだけ使うようにしてきたと、そういったようないくつかの項目をまとめて、どれだけ使ったかというその使用の頻度を別に見ますと、あの、使った回数が多いほど分かるようになったという答える割合も高くなっています。そういった、それからこれが、成績下位の学生の、生の声です。ここの点数は、平均50の偏差値に直した時の点数です。で、数ナビは、まあ、学生に数ナビと呼ばせていますので、数ナビは、グラフの変化とか、交点も分かるし、分かりにくいグラフも分かるし、私にしたら結構いいものだと。あるいはグラフの移動がよく分かったと。まあ、平行移動とか対称移動のところです。あるいは今まで曖昧だったグラフがスナビのおかげで減ったと。つまり今まで曖昧だった部分が少なくなったというようなことです。分からないところが分かるようになってきたと。で、まあ、特にあの成績の低い方の学生が特にこういう答えをしているということが非常にあの意味があるかと思います。そういうことで、その理解が深まるということが、どういう層で見ても全部あの同一の答えです。成績の上位のものも下位のものも、それからうまく操作ができたものもできないものも、いずれも数学理解に有益であると感じております。それから、下位の学生ほど利用頻度が高いという結果になっています。これはお示ししませんでしたけれども、そういう結果があります。で、さらに数学が分かるようになったと、下位のものほど分かるようになったと感じております。で、また上位の学生は理論的なことへの関心を増しているといったような結果が出てきて、数学を理解させる上で極めて、有益だろうということが言えるかと思います。それで、次にその工学の学会ですので、そちらの方の例をいくつかお示しします。これがフーリエケースの計算です。この N ですね、これ N が入ってもそのままちゃんと積分してくるということです。で、まあ、フーリエ係数、まあ、教えるときに、どこが一番苦労するかというと、なんとなく分かってもこの実際のフーリエ係数の計算で大体つっかえてしまって、いわゆる部分積分をきちっと計算できないとその先に進めないという部分があるんですが、その部分積分でお手上げでフーリエってなんだということになってくるわけですが、これでもっていわゆる係数が簡単に確認できます。で、さらにこれの式のいいところは N がどういう値であるかっていうのを指定できないので、プログラムの上では整数だよというのを指定できるんですが、普通の計算段階では N は 何者であるか指定できないんです。したがって N は N のまま返ってきます。したがって自分で sinnπ は0だというのを自分で判断しながら この結果を読み取っていく必要があります。でそれをもとに、の和ですね、10項までの和を関数のグラフの場面で定義して、そうするとこうグラフが出てきますということで、自分の計算した結果をもとに風利休数というのは具体的にどういうふうになるか、いわゆる収束の様子というのが簡単に自分で手に取れるということです。あるいはこれ風利変換の例です。変数が ATUT とありまして、これを T に関して積分するということです。そうすると、しかも0から無限大までの積分です。でちゃんと U の関数として表示されます。で、これのグラフも簡単に表示できます。さらには、フーリエの、まあ、応用例ということで、よく熱伝導の方程式とかが出るわけですけども、まあ、それを解くと結局は級数として解が求まってくるわけです。で、一体それをどの程度の学生が、まあ、分かるのかということなんですが、それも簡単にあの局面のグラフを、最初の1項か2項を定義すれば、その局面が、解局面がどうなるかというのも簡単に、分かるようになります。で、今度別な例で、振動のやつをやってみたいと思いますが、まあ、単振動の微分方程式です。それで、この状態で、X が t の関数で、2回の微分方程式です。で、この後に初期条件を与えています。X0 が X0、X'0 が V0 として、独立変数 t として X について解けと。で、ただし K とか M は正だよという条件をつけています。そういうのを与えてやると、ちゃんと解いてくるんです。で、さらにその式で、を定義して、先ほどのように、グラフ画面と、あと、この、定数 K とか M にいろんな定数を代入して、さあグラフどうなりますかと、ちゃんと書いてきます。で、これ、ここはまあ自分でやらなきゃいけませんが、この媒介変数を定義して、あと左側にはここ場所を一定にしてやると、こう振動の様子がわかります。で、時間軸を横軸に取った時のグラフも簡単に手に取れます。したがって、こういう形で利用させると、K とか M をなり、初期値なり、あるいは初期値をどう変えると、振動の様子がどう変わるか、自分で具体的に確かめることができるということです。で、さらには、この位相平面も簡単に描画していきます。で、こっちが横軸が X、それから縦軸が X' です。で、こっちが開局線の X だけを取り出したやつです。こういううなりが生じています。それで、さらにこっち側で数値解です、これは。数値解で刻み幅も自由に変えられるので、本当に微分方程式をこう丸ごとですね、式の解けという、単純に解けというだけじゃなく、その解曲線がどうなるのか、定数を どう変えると解がどう変わるのか、あるいは位相平面がどうなっているのか、それは一体どういうこと、数値解の上ではどうなっているのか、全部こう丸ごとを理解できるということなんです。それで、まあ、一応工学では微分方程式重要なので、それをちょっと実際にやってみます。で、まず微分方程式、まず解くところからやってみますが、さっきのこの F3 の機能のところに、の一番最後のところのこう DE ソルブってやつ。これを、ここで先ほど今の例をそのままちょっとやってみたいと思いますね。X2'+K 割る M かける X ね、イコール0。それで、その後に初期条件をつけていきます。and で初期条件を追加していきます。X0 イコール X0 から AND で、X'0 イコール、V0 で、これを T と X の式として、解けと、ただこれでやるとまあ、実際やってみるとこれでやるとですね、E の、ま、指数関数含んだ格好で解が表示されてきます。それで、KM の範囲をきっちり正だよということで指定してあげる必要があります。 で、慶が聖、それから、Y も、あ、何でしたっけ、K じゃなくて M も聖、M も聖。そういう条件をつけて解かせると、ちゃんと、コサインの式がここで出てきます。で、これをさっきと同じように、コピーしてですね、コピーして、コピーして、どこだ、何かな、コピーして、独立変数を t にして、ここのところに、それでここを消して、それで置いて画面を、ここじゃないな、右左分割して、左側をグラフにして、右側を Y エディターにして、Y エディターじゃないです、ホーム画面ですね。それで、今エラー出たのは K とか M が値として定義されていないからです。それで、その状態で0を X0、 それから1を V0、 それから1を M、 それから4を K と定義して、その状態でグラフを書かせると、さっきのこの開局線のグラフです。左側の振動はちょっと定義してないんで、これがさっきの開局線のグラフですね。そういったことで、こっち側で、あと経営も自在に変えて、それによってこっち側に来てグラフがどうなるかと、自在に見ることができるということです。そういった形で、要するに工学のいろんな場面でも十分実用に耐えるということがお分かりいただけるのではないかと思います。